School of Lock。
安全ロックス、みんなで交通安全、助け合いの心で地域を支える、 JA 共済がお送りします。毎週月曜日のこの時間はクイズで交通安全を学ぶ安全ロックス。さあ今夜クイズに挑戦するのは
北海道16歳ラジオネームサメ好きイオ。
もしもし。
もしもし。
サメ好きイオ今何年生？
高校1年生です。
お、高校1年生か、うん、クイズ自信ある？
ちょっと自信ないです。
あら、予習はした？
しました。
あ、じゃあ大丈夫、うん、普段交通安全を意識してることある？
はい、春から初めて自転車通学してて、うん、自転車のルールが変わってテレビで 見たルールとか学校で配られたプリントで勉強してルール破らないように気をつけて登下校してます。
素晴らしい、ちゃんと勉強もして偉い、うんうんうん、さあ今夜も交通安全にまつわるクイズを出題。出題は安全ロックスの担当講師安藤善一先生、通称安全先生です。
麦茶にも濃淡がある人生だ。こんばんは、安藤善一です。
麦茶、
チャッピーにね、
うん、
安全先生っぽい五七五を考えて。あ、チャッピーってあのチャット GPT ね、うん、
はい、それは
チャッピーにお願いしたら出てきた五七五が、
もうチャッピーもおかしくなっちゃってるじゃん。
ちゃんにも
やっぱ持ち主に塗るらしいよ。
人生だ。
そうなんだ、うん、
いや
普段チャッピーに何聞いてんのじゃ。
味があるような五七五だけど、これ、うん、どこら辺が安全先生なんですかねこれね。
いやでも分かるよ、まあ、私は大枠一緒だなと思うもん。
AI が僕の仕事を奪う日はあと150年くらいかかりそうだね。でも田んぼ共同が普段やってる割とスタンダードなツッコミならもう AI でもできそうだけれどもね。
変わらない、変わらないよ。おいおい、
今宵もみんなの命の鍵を握るクイズを出題していきます。電話に出てくれた君、君はチャット GPT に助けてもらってるかい？
勉強で分からない時に解説で使ってます。
あ、そうなんだね。
いいね。
さあ安全先生、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
いくよ、交通安全クイズ問題。今日は丸バツクイズです。自転車で友達と横に並んで走行することは周囲への迷惑だけでなく原則として法律違反である。丸かバツか。
さあ今日丸バツだけど、サメ好きの意を答え決まった？
決まりました。
じゃあ答えは
丸です。
安全先生、正解をお願いします。
正解は丸。
お
ー、ナイス。
じゃあまずは解説。友達と一緒に自転車で帰るとき、横に並んで走ったりしていませんか？実はこれ原則として法律違反です。
危ないからね。
横並びで走ることは周りの迷惑になるだけでなく、おしゃべりに夢中になって注意力が下がる上、うん、ハンドル同士がぶつかって転倒したり、外側の人が車道に押し出されて車と接触したりする大変危険な行為です、
うん、
また4月1日から始まった自転車の青切符制度でも取り締まりの対象となっています。友達と話したくても安全が最優先です。自転車に乗るときは一列で走り、周囲への思いやりも忘れないようにしましょう、
うんうん、サメ好きよ、正解おめでとう。
おめでとう。
ありがとうございます。
解説聞いてどうだった？
これからもルールをちゃんと守って自転車に乗りたいと思います。
うん、サメ好きよもね、自転車に乗るときは横に並ばない。これ覚えておこうね。
はい。
今日のクイズは正解。おめでとう。お見事。
お見事。
見事。
君にはアマゾンギフトカード3000円分と反射材キーホルダーをプレゼントします。明日からも交通ルールを守って自転車に乗ろう。いいね。
はい、
うん、それでは安全先生、今日の締めの一言お願いします。
します。
今日はラジオネームもちココアから届いた575、
もちココア、
参ります。ヘルメット、命を守る大切さ。そうだね、もうこの授業で100回以上は言ってるかもしれませんが、ヘルメットの大事さ、どんなに伝えても伝えすぎることはありません。
そうね。
じゃあそうだね、
田んぼ教頭、
はい、
ヘルメットってどうしてこんなに大切なのか、 説明してください。はい、どうぞ。
いや、それはもうね、怪我した時にやっぱ、
そう、その通り。
まだ言ってないですよ、全部。
うわー、
そういうとこなんじゃないの。安全先生、意味わかんない答え出されるの。
AI より激アツだね。スタンダードかもしれないけど、今回の五七五ももちろん100点。安藤善一でした。また来週。
ありがとね、安全先生。そして鮫崎陽もありがとね。
ありがとう。
ありがとうございます。
また安全ロックスも来てね。
うん、
はい、わかりました、
うん。ありがとね、バイビー。
バイバイ。
バイバイ。
安全ロックスクイズへのエントリー、今日の授業の復習、来週の予習、そして安全逆転、すべては安全ロックスのオフィシャルサイトから。交通安全五七五も募集しています。
この後はミセスロックス。
安藤善一、通称安全先生です。さあ、ここからは補習の時間。今日のテーマは自転車乗るならヘルメット。実は自転車事故で死亡した人のおよそ半数は頭部に致命傷を負っているんだ。そんな事故から君の命を救ってくれるアイテム、それがヘルメット。え？ダサいからつけたくない？いいかい、この際はっきり言っておくよ、君のヘルメット姿とっても素敵だよ。自転車乗るならヘルメット、いいね。
JA 共済。
中村中蔵という人がいた。江戸時代の歌舞伎役者だった。主役を務めるくらいに出世した時、忠臣蔵の芝居でついた役は山賊姿の悪役だった。そんな役があったっけというくらいの地味な役。髪はボサボサ、衣装もドテラ、ダセーじゃねえか。そんなんでいいのか。いや、よくないと中村中蔵は思った。衣装も化粧も全部ぶち壊して新しく考えた。黒紋付きの浪人姿、破れ傘から覗く顔は白塗りの、水も滴る悪役だ。さあ、どうだ。観客は熱狂した。中村中蔵は存在自体が確信だった。これでいいのか、これでいいのか。私たちはいつも根本に戻って問いかける。今あるものに疑問を呈し、あるべき未来を見極める。それは勇気がいるし、道は遠い。だからやるんじゃねえか。ですよね。私たちそんな会社の社員です。未来の当たり前を作る DNP 大日本印刷。
毎週月曜日のこの時間は超現代史の講師、ミセスグリーンアップル藤沢涼花先生が登場。
今夜は今日配信リリースされた新曲ブランドニューについて。ミセスロックス。
はーい、7月13日です。ねえ、皆さんお元気でしょうか。藤沢先生の授業やっていきますよ、ミセスロックス。ねえ、どうです。ねえちょっと待って、あのさ、大事なことばかりなのよ今日は。だからあの今日は大事な回にしたいなと思ってるんですよ。だからこれ、あの、なんか一人でなんか言うよりもね、みんなで話したいなって思ってることもいっぱいで、ちょっと、大森さん、若井さん、いるのかな、いないのかな。いや、え、いいの、いいのいやいや、いいの。ミセスグリーンアップルはですね、7月の8日にデビュー、メジャーデビューね、11周年を迎えました。ありがとうございます。いや、拍手じゃないんだよ。拍手じゃないのよ。もう、 デビュー記念日迎えました。本当に皆さんのおかげで、いや本当にね改めて思いますよ、うん、たくさんの皆さんにねミセスグリーンアップルの活動楽しんでいて、いや早く早く巻いて巻いてじゃないのよ大事なことをみんなで一緒にね、いや本当にありがとうございます、
うん、
ねえライラックもさストリーミング累計10億回再生突破、
うん
ね
うん、
本当に嬉しいです、ありがとうございます。こちら記念して YouTube でフィヨルド本編ラスト曲のライラックプレミア公開しました、
うん、
ありがとうございます、
うん、
そしてミスタードーナツとのコラボ詳細が発表になりました、うん、イエーイ拍手、うんうん、オフィシャルファンクラブリンゴジャム設立10周年を記念して実現したコラボレーションです。そうなんですよ、ファンクラブリンゴジャムとのコラボレーションですからね、リンゴジャムロゴをイメージしたリンゴの形をかたどったミセスドーナツシリーズ3種類とメンバー推しのメンバーの推しドを集めたゴールデン×チュロミセスの推しドパフェをラインナップ、地域ごとに異なる先行予約受付日を設けられていますので、
ちゃんと読め
ミスドのホームページを確認してください。
ちゃんと読め、
ちゃんと読め、
初めて声出して読んだだろ今ちゃんと読め、ちゃんと読め、一人でどんだけやってんだも
ん。おおなんか聞こえてくんな、
推しド、
推しド
リンゴジャム限定コンテンツもね、
うん、
予定されていますので、お楽しみに。
そして韓国ビハインドが公開予定でございます。若井さんこれ頑張ってましたね、これ
だ。
そしてハングルナビも放送しております。そしてエンジンも、うん、もう韓国弾丸取材ツアー第2弾ということで、超人気アーティストの独占密着&韓国ナンバーワン音楽番組大潜入スペシャルが放送になりました。
すごいすごい、
ということで、ね、もう本当に豪華なので皆さん要チェックでございます。はい、
めちゃくちゃ急に喋ってる。
ブランドニュー、
お
ーブランドニュー、
お
ーブランドニュー、
あーちょ急に急に喋るじゃん。
早く黒板をください。
あはははちょあれ
大森先生、
はいはい、黒板大森先生ぜひ書いてください。
ちょっと段取りがちょっと、
いやいやいや、
ち
ょっと
何
びっくりびっくり、二人とも来てくれましたね。大森先生若井先生ありがとうございます。
心配で来ちゃったよ。
ありがとうございます。いやいやいや、心配っていうかね、あの楽しく授業させていただいてます。
せーの、ブランドニュ
ー。 Attention everyone, Mrs. Lock Starring Mrs. Green Apple. Mrs. Green Apple.
生徒の皆さんこんばんは。今を学ぶ超現代史の講師ミセスグリーンアップル、キーボードの藤沢涼香と、
おお大森元気です。
お
はよう若井博人です。
おお、なんかすごい二人ともなんかいつもと違うテンション感で帰ってきてくれたけど、そうなんです、最近ね藤沢先生授業をやらせていただいてましたけれども、今日は二人が帰ってきてくれましたね。はい、
何なんですかそのさっきからたどたどしさは。
緊張するね。
なんでだよ、
二人が帰ってくると途端に、なんかなんだろうね。
いつも通りやってよ。
そうそうそう、
ごめんごめん、ないつも通りやっていいよってね、若いね。
そうだね、
ごめん、お邪魔、お邪魔します。
たくさんの感じがしてなんかドキドキしちゃって、うん、さあ今夜は本日配信リリースしました僕たちの新曲ブランドニューについて久しぶりに3人で授業をお届けしていきますよ。
そうでしょう、
ありがとう。
そうでしょう、
はい、
このブランドニューという楽曲はですね、今月31日に公開される映画スパイダーマンブランドニューデイの日本版主題歌となっていますね。
うん、
僕たちもスパイダーマン、そしてマーベル大大大大好きなのでね、うん、その主題歌を担当するのは本当にとっても光栄なことですね。
嬉しいですね。
はい、
で7月10日にはブランドニューが入ったスパイダーマンの新予告編が公開になってます。主演トム・ホランドさんからのメッセージ動画もね、そしてトム・ホランドさん、ゼンデイヤさん、ジェイコブ・バタロンさんとのねスペシャル対談もねしたんですよ我々3人。これ本当にスペシャルな時間になりました。超最高だったね。
すごいですよ。
うん、
じゃあここからは楽曲のトークということですけど、
そうですね、
まあ、じゃあ 藤沢さん、
ブランドニュー、
はい、どうでしたか聞いた時。
その時からデモもらって、このスパイダーマンの楽曲になるというねことも踏まえた上での元木が書き下ろした楽曲なわけですけれども、だからな、曲をもらう前にさ、いろいろ想像してたよね。僕も若
いどんな曲なんだろう。
そうそうそうそうそうそう、
膨らませてたね。
そしたらとてもこう疾走感もあるし、こうなんだろうな、人としての温かみ、愛をすごく感じる楽曲で、うん、なんかすごいね嬉しくなった。
うんうんうんうんうん、若いどう。
首かしげた。
首かしげた。
いや元気が首かしげた。
おかしいな。
何若いどう。
すごい。すごい。
若いどう。そう、りょうちゃんも言った通り、ブランドニューに対して、
りょうちゃん今若い喋ってるから。
ごめんね。そうだね。
いろいろ想像膨らましてたけど、ストレートにいい曲が来たなっていう。
いや、めちゃくちゃ。本当に珍しく、あの、返信があったもんね。
違う違う、まあ、珍しく、まあそう、なんていうの、ああいうタイプの返信は確かに珍しかったかもね。
めっちゃいいねって。
めっちゃいいねって。うん、本当に、聞いた瞬間、すげえいい曲じゃんって聞き終わった瞬間に思ったから、送りたくなった。
ありがとう。
から、強かった。
なんかみんなで歌えそうだよね、頭のその一番っていうか、A メロとか、
違
う歌って
。
すごいいいメロディーと。
そう、なんかロックなんだけど、音符のこう、置き方みたいなものが、ちょっと合唱っぽいというか、効果っぽいっていうのかな。どこを知って、愛を知るって結構、
確かにそうだね。
みんなで歌えるメロディー。
あ、なんか今鳥肌立った。いや、なんか今めっちゃ、想像しちゃったわ。学校でみんなで歌ってるところ。
通りたかったそ
れ。体育館でさ、みんなでこう歌ってる瞬間、俺がね、
若い。
俺がね、
すげえ鳥肌立った。
俺がね、
知らねえ。
うわ、めっちゃいい、めっちゃいいね。でも確かに合うね。
ライブとかみんなでなんか歌えそうだ。
確かに。
でこの話、まずそもそもスパイダーマンの楽曲を担当どうですかっていうふうにお話いただいたんですけども、二人はそれ聞いてどうだった？オファー受けて。
いや、だってさ、メンバーで、
そう、
マーベル作品も映画見に行ってるし、スパイダーマンも見に行ってるわけですよ。
そうよ、
みんなで。
だから、え？ってなったよね。
そうよ。僕たちはもう純粋にマーベル作品、そしてスパイダーマンを楽しんでた身だったから、そんな僕たちがいいんですか？
ってね。
嬉しい。
ね。
うん。私、日本版主題歌のちょっとこう定義というか。存在って、結構こうなんていうの、複雑なとこに置かれていると僕は思っていて、まあそのなんていうのかな、映画の終わりに曲が流れるっていうのを、やっぱ映画ファンからすると、日本史の曲が流れるとか、知ってる人の曲が流れるとかって、映画ファンね、一映画ファンよ、これ大森元貴映画ファンね、だからするとめっちゃノイズなんですよ。ぶっちゃけだからこそ、そういうの分かるからこそ、どうやったら邪魔しないかなとか、どうやったらあのちゃんとあのいろんな経緯があってこのお話に行き着いたっていうことと、まあ今回そのマーベルスタジオのだって社長のね、ケビンファイギとも実際にお会いさせてもらったりとか、ね、まあのスパイダーマン、まあ、ソニーのプロデューサーのエイミー・パスカルさんとかもね、ケビン・ファイギさんとか、あの監督のデスティンさんとかね、あと音楽監修のデイブさんとか、あの全員と打ち合わせして行き着いたものじゃないですか。
そうですね。
そうなんだよね。
で向こうがすごく温かく迎えてくれたから、どうにかその愛情をどうやって邪魔しないように作ろうみたいなことをまず大事に作ったんだけど、なんかあの送った時にケビンからもメールで素晴らしいねって言ってくれて、嬉しいなと思って、なんか間にスタッフを介さずに直接連絡のやり取りをさせてくれってケビンから言ってくれて、
元木はそうケビンとメールをしてるんだよね。
メルトもメール、
日常的というか、
そう、あのグッズをねお渡ししたんだけど、ミセスのその時にメールが来て、今そのマグカップであの仕事をしてるよちょうどみたいな。
すごいことよこれ、マジで
嬉しいなと思って。
とんでもないことですから、
ね、ありがたいよ、
すごいですね。
そうそう、なんかお友達ですねみたいなことになったりっていうか、話したりとか、そうそうね、楽しいなと思って、ありがたいなと思って。でこれレコーディングでどうですか、なんかこだわったポイントとか答えてもありますか。
まず何よりも、バンド感をすごい大事にしたい。
そう
ね、
なんかアメリカンロックと日本の青春ロックみたいなもののこう掛け算をしたかったのね。だからボーカルのメロディーは大きく捉えたし、でもサウンドは結構こうウォール・オブ・サウンドじゃないけど、ギターがガーンって 歪んでたりとか、うん、そういうのを意識したんだけど、うんうん、でもそれでもピアノは、うん、そうオルガンとかシンセでガーじゃなくて、うん、結構生ピアノっぽいこう音でちゃんと、ね、あの作ったりとか、なんかそういうこだわりは個人的にあったんだけど、うん、なんかレコーディングする上でなんか気をつけたことはありますか？
もどきがそのレコーディングの時に話してくれたのが、やっぱその演奏隊、うん、楽器隊はもう直球勝負で全部ストレートみたいな感じで行きたいっていう風に話してたから、うんうん、もうギターはそれこそ僕はギター始めた当初、はい、そういうパンクだったりとか、はい、ロックっていうのをたくさんこう弾いてきたから、はい、その頃を思い出すように弾いたし、でもなんか今のミセスの要素じゃないけど、ちょっと難しい細かいフレーズも実はギターで、ギターとあのストリングスが絡んでくるフレーズかな、うんうんうん、で入っていて、だからそこの融合みたいなの、昔と今の融合みたいなのは個人的にはギタープレイとしては
ハイブリッドなんだ。
そう意識しましたね。
ジョーちゃんどうですか？
私めはこれみんな気づいてくれてるかな。
どこ？
サビでテドゥルテドゥルテドゥルテドゥルテドゥルテドゥルテドゥルテドゥルって動いてるのよ。
むずいんだよね。
そうすごい速いフレーズ
をね。2番も難しいよね。
そう2番のね A メロも。
ロークをして
る。そうテドゥルテドゥルテドゥルテドゥルテドゥルテドゥルテドゥルっていうのを
あれかっこいい
弾いてます。なんでそういうところも楽しんでほしいなと思いますね。
地味ムズなんですよね。
地味ムズ。そう。
シンプルフレーズが多いね。
そう。
最後のコード感とかもね。
コードすごいよこれ。
最後のさコード素敵じゃない？本当に
締まった感じだよね。
ドラマチックなコード進行で。
ね、いやーね、そのメロディーでそこ行きますから
ね。そうそうそうそう、
ね。俺もレコーディングしててなんだこれってなっ
ちゃう。畳みかけてるよね。
うん、はい、
うん。
いやまあ聞いてもらいましょうか。
そうですね。
では映画スパイダーマンブランドニューで日本版主題歌ミセスグリーンアップルで
ブランドニュー。
受けしているのはミセスグリーンアップルで新曲ブランドニューです。
イエーイ。
疾走感があるね。
いやいい曲だよ。
なんか明るさもあるんだけどどこか寂しさもあって、
そうだね、
切なさとか、なんか人が持ってる明るい優しい部分ってやっぱり傷があってこそのものだなっていう風に思う、うん、そういうただただ明るい一辺倒な曲っていうよりかは、うん、なんかどこかなんか深みを感じる楽曲だなって僕は思ってます。
はい、はい、ね、授業終了の時間になってきたわけですけれども、
下手だな。
いやなんかさ、
ね、ぬるっとやるのやめよ。
いやそうなんかさ最近そうなんだよ。久しぶりに
何
ビート
ち
ょっと
キュッチキュッ何急にな
んかね久しぶりに3人でやって、
そんな久々じゃないけど、
いやなんかめっちゃ久々な感じする。
そんなよ言うても、
めちゃくちゃ久々な感じして、なんかドキドキしちゃった。
緊張した？
うん、
ミセスと共演できて
でもななんか
なんか急に態度
できない。お前なんで主人公なんだよお前が。
でもな、
なんだ
それ。なんかでもその感じあるわ、なんかミセスが来た感
ある
ある、
ないでしょ。
不思議な感覚だ。でもめちゃくちゃ楽しかった。
楽しかった ね、
ね、 ね、ちょっとさ、
うん
ね、これで3人でやるのまたね、うん、いつになるかわからないみたいな寂しいですから。
え、
いやいやいや、
ヨウちゃんのロックスで
そうだよ。
いやいやいやいや、ミセスロックスですから、
まあ、確かに確かに、う
ん、来週も来ませんか、うんうん、
あ全然結構です、大丈夫です、
ですそれは
あっていうのはいいと思う。
ああありがとうございます、うん、まあちょっとね、
あ、あれ
何前人も、
さばけや
前人も終わったばかりですから
ね。確かに確かに、
そんなね振り返りもできたらいいなと思いますよ。
お
すごいな。は い、じゃあ来週も3人でお届けしていきましょう。
結構です。
どうしてんですか。
どっちなのか、りょうちゃん次第だね。
その
り
ょ
うちゃんはいるのかいないのか。
いないのか。
こっちがだ。こっちがいない。
いるのかいないのか。3
人、そっちの3人かどうか。はい、それでは僕たちとはまた来週この教室でお会いしましょう。超現代史の講師、藤沢涼香と
大森元貴と
若井洋子でした。
以上、ミセスグリーンアップルでした。校長、教頭、新曲いかがでしたか。ぜひ感想を教えてください。
絶好調。
おう、
まあ、おう絶好調、おう何かが残ってたの今、ね、
感情がちょっと読めませんでしたけども。
ちょっと前触れもなく3人集結するのは最高すぎる。あまりにも
本当よね。急にこんなスペシャルな回がやってくるとは。
本当や、やめてよ、もう嬉しいからっていう。
そうよね、本当にありがたい
ね、うん、でもなんか私もなんか久しぶりな感じしたけどな。なんか
いや確かに確かに、ね、うん、南京ともだって4月だか5月だかでもね、やっぱ
そうよな。
そう、急にやっぱ寂しくなっちゃったから嬉しかったし、このわちゃわちゃ感でこそよっていうね。
来週も3人で全然振り返りしてくれるみたいだから、
ね、いや最高、
楽しみだね。
楽しみ楽しみ。
でちょっと大森先生からブランドニューの感想聞かれてましたよ。
うん、いややっぱね、大森先生もおっしゃったように、やっぱポジティブだけじゃなくてネガティブな歌詞も随所随所に内包されてて、
うん、
こうなんか深みを増してたね本当に、
うん、
っていう印象。やっぱかっこいいなっていうだけじゃなくて、あ、やっぱこう一歩こう立ち上がってみようかなっていう気持ちにもなるし、うん、でもめちゃめちゃ楽しかった、
ね、
聞いてて。
なんかミセス先生の楽曲って本当にさ、楽曲の疾走感とかではさ、すごく本当光の方に連れて行ってくれるんだけど、うん、それだけじゃない、やっぱね、この曲はタイアップ曲っていうのもあるけどさ、うん、その暗闇、光が当たらない部分もしっかり、なんかそこにフォーカスを当ててやっぱ歌詞を書いてくれてるからこそ、うん、どっちの側面の自分も報われるなっていうことをやっぱすごく感じたな。
そうそうそう、
ね、
めっちゃかっこよかった
ね。
うん、みせる先生、来週も3人での授業よろしくお願いします。ま
あ、本当によろしくお願いしますよ。なんかやっぱやめたとか
な、ね、ノリがなんか発動してたけど頼みますよ。
お願いします。
お願いします。
さあ、明日のこの時間はみんなの普通を受け止める普通の講師、サウシードッグ石原慎也先生によるサウシーロックス、
スクールオブロック。
その熱狂は日本初のドーム球場から始まった。東京、福岡、名古屋、大阪、札幌、アスリートのように人の心を震わせたい。次はどんなドームを作ろうか。思いを形に未来へつなぐ竹中工務店。
スポーツビートサポーテッドバイトヨタ、藤木直人です。
上由里です。
スポーツをもっと熱く、もっと深く、毎週スポーツの持つ魅力をお伝えしています。ゲストはもちろん、取材リポートなど盛りだくさんでお届けします。
オリジナルポッドキャスト、スポーツビートサポーテッドバイトヨタミックスゾーンは番組のホームページからアクセスしてみてください。
メッセージはもちろん、曲のリクエストもお待ちしております。
オリジナルタオルやステッカープレゼントもありますので、番組のホームページ、メッセージフォームからご応募お願いいたします。
スポーツビートサポーテッドバイトヨタは土曜朝10時から。
東京 FM から全国38局へ向けて授業中、スクールオブロック、校長のアンジーです。
ロックのスペルは LOCK、 教頭の田んぼです。
さあ、今夜のスクールオブロックはマイナビ選考ライアット2026のスペシャルサポーターを務めてくれる INI 高塚ひろむ先生を迎えてお届け中です。
はい、引き続きお願いします。
お願いします。さあ、 INI 先生は今月7月1日に新曲ランデブーがリリースされました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
ランデブーはフランス語で待ち合わせの意味があって、
いや、おしゃれ、
また今回もかっこよくもありつつも爽やかな曲調が印象的で、毎週日曜日の朝の情報番組のテーマソングになるんですが、本当いつ聴いても爽やかになれる楽曲でございます。
サンデーブレイクのパフォーマンスも見させていただいたんですけど、
本当ですか。
もうあの廊下からゾロゾロやってくるわけよ、ね、メンバーの皆さんが。も
うね、
こんな理想の廊下ねえわっていう。
そこの廊下があるならね、めがけていきたい。
どの学校でもあの廊下でやってほしいなっていうくらい、めちゃめちゃかっこよかったし、疾走感もあるし爽やかだしね、めちゃめちゃ素敵でした。
でもそれこそ本当これから夏もね、本腰入れてくるわけじゃない、太陽の方も。
そうね、
でなんかこの夏とかにももちろんそうだけど、 なんか大好きな仲間たちと共にした時間がすごく流れてくる楽曲だなっていうか、うん、なんか本当に大事な大好きな仲間たちと、うん、なんか車でも走らせながらこの曲が流れてたら、もうあの時の夏は INI 先生がやっぱ飾ってくれたよねってなるような爽やかさもあり、
うわーすげえ嬉しい。
なんかこの大事な今しかない時間を熱く大切に過ごしていこうっていう思いもすごくなんか取れる音楽で、う
ん、いや本当にそんな曲ですね。
夏を彩ってくれる楽曲ですね、うん、はい、うん、改めてヒロム先生、この曲になんか込められた思いをお聞きしてもいいですか。
はい、そうですね、いやもう今マジで校長が言ってくれたのがすごい曲にこもってるんですけど、はい、まあなんかあの日曜日のあの朝の番組のテーマソングっていうのもあって、うん、なんかすごい休日をよりなんか華やかにできるような曲になればと思って作った、うん、あの制作した曲なので、本当になんか一息つきたい時とか、気分上げたい休日の時とかに聴いてくれたらすごい気分上がるんじゃないかと思います。気の向く方に進む自由に、言葉なくても I know you、 当てはまだない My room We make a flow 音色のトーン Wi-Fi のショー Second of the moon No Winding road 通り振られぬよう Standing keep on When believe on どこで迷う飛び越す会場You will be your only Overflow your worry 飾り気ない夢を妄想日の日も塗りこなし上どっちに行こうとも見える希望世界は土壌にあるもの感想の森楽しむプレイリスト Try Get out Get out Get out Let's take side trip 遊んでもっと時間は無限大そんなもリンクGo ahead, 乗ってくこのランデブー Story study の果てのないこの道の先へ New way Break time, psycho 乗ってくこのランデブーラデーションワンタイムショー My lifetime までこれやってもどこ吹くか Do you 空色グラデーション綺麗でしょ愛しけば愛じゃけあ今よく I know この夜の向こうへその向こうへ止まらない想定あの街を抜けてどこまで行こう Keep rolling Let's make side trip 遊んでも時間は抜けないそんなもん Feel goodNo take it, このラウンデブー Story study の果てのないこの道の先 Anyway Break time, psycho No take it, このラウンデブー Ready show, one time show My lifetime あるとなってもどこ吹く風で余裕空色グラデーション綺麗でしょ Ooh I'll say yeah, but I don't care In my forever, I know
なんか明日は晴れる気がする。
いや、わかる。
最
爽やか、この上ない曲だよね、マジで。
なんかすごい、今日すごいね、紅茶はね、心がね、曇ってたんだけど、一気にこの INI 先生のランデブーで、私は今、晴れました、心が。
ああ、嬉しい。
最高じゃん。
明日が晴れなくても、アンジー校長の気持ちは晴れてるなら、それ嬉しいです、
はい、うん。この楽曲のおかげです。ありがとうございます。
最高やね。よかったね、校長ね。
さあ、ヒロム先生を迎えて送る今夜の授業は、君の憧れのステージ。今夜は生徒の君がいつか立ってみたい憧れのステージの話を聞いていっています、うん、10時台もね、一から自分で作った衣装をライブで見たいって夏子が話してくれてましたね。
かっこいいな、この衣装な。
それにめがけて3000人くらいいる学生の中から選ばれた50人のうちの1人でステージ衣装を作ってるということで、とんでもないよね。
すごい。
ちょっとまだまだね、目指してるステージある生徒いっぱいいるので話を聞きたいと思います、
は
い、
よし。
もしもし。
もしもし。
校長のアンジーです。
教頭の田んぼです。そして
INI の高塚ひろむです。
愛知県15歳、青餅副会長です。
青餅副会長。15歳、学年は
中学3年生です。
うん、中学校3年生、うんうん、青餅副会長が憧れてるのはどんなステージ？
私の憧れのステージはミュージシャンになって絶対に立つことです。
おお、
なんかこれはひろむ先生もね、ミュージシャンの一面がありますから、
うんうん、ね、まさしくですね、
うん、ちょっとこれは話聞いていきたい
ですね。たくさん話聞きたいですね、うん、これ
このミュージシャンになるっていう夢はいつから持ってるの？
小さい時から音楽に興味があって、
うん、
で、去年好きなバンドのライブに初めて行ったんですけど、
うんうんうん、
その時にライブを見てより憧れが強くなりました。
おー、え、青餅副会長はパートで言うとどこを目指してるの？
とギターボーカルです。
おお、ギターボーカルなんてもうヒロム先生じゃん。
まさしく過去の自分だ。
すげ
ー、うん、重なるね。
それで今はなんかちょっと弾いてたりとかもう始めてたりするの？
はい、その夢に近づくために、うん、ちょうど2ヶ月前ぐらいにギターを買ってもらって、練習をしています。
わー、すごいじゃん。その練習は全部独学で頑張ってるの？
はい。
マジで？
すごいわ。
そうやってね、独学でやるのがなんかまたいいですよね、うん、その熱というか、うんうんうん、それでこそ音楽やってる感じがして。
わかります。ヒロム先生もギター始めた時はもう独学ですか？初め
独学、なんか教則本みたいの買って一人でひたすらなんか行動を抑えたりしてましたね。そんなことしてるんじゃないかな。青餅副会長も
今やってる。
どう？
はい、やってます。
わ、
うん、主にさ、なんかどういう練習してるの？
その好きな曲、
うん、
その好きな部分をとにかく弾いてたり、
うんうん、
まあ、もう基礎的な、なんかうまく抑えたり、うまく鳴らす練習とか、
うん、コードとかね。
はい、
うん、練習してるんだ。
はい、
ちょっとせっかくヒロム先生いるからさ、そのギターで聞きたいことあったら今聞いてみたら。
いや、そんな、そう、専門にはしてないけど。
いい質問タイム、いい機会だよ。
なんかない、ない？なんか
あります。
お、じゃあどんなこと？
コードチェンジが早くできないことと、うんうん、弦を1弦ずつ弾くアルペジオ、
はい、アルペジオ、
難しくて今悩んでます、
ね、あ、すごい。ギターを始めたら最初にね、悩む難関ではあると思うんだけどね。でも本当になんか毎日弾き続けることだと思うよ。本当にね、なんかそのよく僕も今も練習してて、なんか神経を鳴らしなさいみたいな、もう神経に覚えさせるくらいに練習をするみたい。 あとはもうよく寝ること。
確かに寝ないと本当にね、
そういっぱい練習して寝て朝起きてもう一回弾いたらあれできるみたいなことがね、うんうんうん、結構あったりとかするから、そう、アルペジオもねちょっと難しいかもしれないけど頑張ってください。
ありがとうございます、
ね、嬉しいねこれ。
もうねなんかコードチェンジとかも本当に慣れるまですごい時間がかかるのは当たり前なんだけど、今ヒロム先生が言ってたみたいにギターって本当ある時急に弾けてますよね。
そう僕もそれこそアルペジオもずっとできなくて苦戦してたんですけど、なんかわかんないけど僕も学生の時テスト期間中に、うん、なんか勉強の合間にギターなんか遊びで弾いてたら、うん、あれアルペジオが弾けるみたいな、なんでこのタイミングにしてなぜこれができるようになったんだみたいな、そのと特別変ななんかタイミングでできるようになったりするからね、
継続してたらね、
まあ、継続してやることが大事だと思います、
うんね、それめがけてこう結果を残すんじゃなくて、やっぱやり続けた先に急にできるようになってるから、うんうん、まずはずっと弾き続けることが大事だって青餅副会長。
はい頑張ります。
でもね、うん、今そのギターボーカルになりたいって話もしてくれてたけど、うん、ゼップに立ちたいっていうのはなんで？
去年の文化祭で、うん、その私生徒会なんですけど、うん、その生徒会なのでステージの上でその立ってることが多かったんですよ、うん、でその文化祭のラストで全校でペンライトを振りながら歌を歌ったんですけど、うん、その時にステージの上から見た景色がすごい綺麗で感動して泣きそうになっちゃって、うん、だからもう一回ミュージシャンになってそういう景色を見たいなって思ってます。
わーそうか、いいね、なんかゼップって確かにミュージシャンが一度は目指す場所だね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、私ねゼップのステージから自分が奏でた音楽をめがけてゼップのフロアに来てくれる人たちを見たらまたねえなんか本当に実現した先でしか見られない景色だと思うし、自分ギターボーカルだったらね自分が鳴らした音自分が歌った音を聞きに来てくれてるからみんなが、
確かに
とんでもないよなそれはな。青餅副会長もそれは目指すわ。
うん、
ヒロム先生とかもなんかこう目指してるステージとかありますか？
目指して
るステージ、そんなところ立たれてると思いますけど、
う
ん、
いやでもそれで言うと僕ら会えない直近で9月からドームのツアーが始まるんですけど、
ドームすごい、
東京ドームのステージに会えない単独で出るのが今度が初めてで、それがすごいやっぱり自分東京出身ってのもあって、うん、なんか昔からその東京ドームでその、うんね、ステージとか飾ってるアーティストさんたくさん見てきたので、うん、なんか自分がその立場になるっていうのがやっぱ感慨深いですし、うん、すごい今はそれ目がけて頑張ってますね。
これまでにも本当にいろんなステージ立ってると思いますけど、うん、初めてそのまあ自分がそれこそ INI のメンバーとしても、
はい、
目指していた景色目指してたものが目の前に広がった時ってどんな感覚になりましたか？
いやもう本当になんか心の底からなんかグッと、それこそこの青餅副会長と同じ感情になってたなって思います。僕もあの最初のね会えないなんて最初のファンミーティングで幕が開いてなんか自分あのペンライト持ってるファンの人たち見た時にもう本当にこっちがたくさんの恩返しっていうあのすごいあの感謝をもらってる気分になって同じ気分だったなっていうのを今話聞いてて思ったから、本当にその景色は多分ね青餅副会長も忘れないだろうなと思うし、それ忘れずにねあの次はもっと大きいステージでってすごいいい夢だなって思いましたね。
青餅副会長今話聞いてみてどう？憧れのステージに立った先での景色の見え方今言ってくれてたけど、
はい
夢膨らむよね。
はい、
うん
叶えたいな、
うん、それにはまずな弾き続けないとだねギターをね、
はい、
うん、
そうだね。
ちょっと改めてヒロム先生から、うん、このミュージシャンになってゼップに立ちたいという夢を持ってる青餅副会長に改めてエールいただいてもいいですか？
お願いします。
はい、まあ今ねちょうどギターを買って多分結構挫折する人も多いタイミングだと思うから、でもそのね青餅副会長の夢を僕ら3人もみんな応援してますので、はいめげずに頑張ってください。そしてあわよくばね閃光ライオットだったりとかね、 出たらすごいまた夢も広がると思いますし、うん、はい、僕らも全力でサポートしますから待ってます。
では大餅副会長
どう？
ちょっとあのアドバイスとかもエールとか嬉しすぎて
そうだよな、そりゃそうだよな。だってこんなにすごいステージ立ってるさ、ヒロム先生本人から言っていただけたってことだから、
そうね、
何よりもそう自分の好きな気持ちっていうのを大切に引き続けてね、うん、
はい、
うん、
応援してます。
ありがとうね、もう聞かせてくれてありがとう、
頑張ってね、
はい、ありがとうございました。
朝も君の目に映る景色が僕の景色だ。かき消すノイズなんて関係ない、僕らは声が枯れるまで歌うんだ、yeah、笑われてもいい、遠回りでもいい、悔しさの数だけ強くなってきた。君が信じるから僕らも信じれる、もう誰にも奇跡とは言わせない。見せてくれ見せてくれ、その先の光を今君と見たい。栄光も涙も運命、今日の状態手を伸ばせ、夢を現実に、見せてくれ、その景色、その景色、見せてくれ、見せてくれ、その景色、その景色。
さあそろそろ黒板のお時間です。スクールブロックは授業の最後に黒板にメッセージを書いてその日の授業を終えています。今夜は高塚先生にお願いしたいと思います。
はい、
お願いします。
お願いします。いやーちょっと京都ぶりにお会いできて嬉しかった。
いや本当に私も初めましてでしたけどこんなにも柔らかい方なんだって
、ね、私多分当時お会いした時就任したての頃だったんですよ、京都に。
あ
で緊張感もすごくある中、本当にヒロム先生とね小森元校長があったかい空気の中共に授業を届けてくれたおかげで、なんかその緊張もほぐれながら一緒にお声もね届けさせてもらったけど、今校長になってこうやってお会いできて本当に嬉しいです。
僕も嬉しいです
すいません、黒板を書いている途中に。
嬉しい
はい、行きました。
ありがとうございます。さあそれでは黒板を読み上げてもらってもよろしいでしょうか。
はい、君の未来を 見せてくれ。
うん、込められた思い聞いてもいいですか。
いやもう今日本当にすごい、この今話している子は多分未来ですごい大きい夢を叶えるんだろうなっていうのをねすごい聞いてて思ったので、なんかその未来を後押しする、やっぱりチューターとして後押しする存在になれてたらいいなとも思いますし、なんかその景色を一緒に見れたら嬉しいなってすごい思ったので、この言葉にしました。
キーステーションに全国38局フルネットでお届けしてきたスクールオブロック、そろそろ下校の時間です。ヒロム先生、久々のライブありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ぜひまたコケテラリウムの動画もまたぜひや
ったもん、ぜひぜひ、
あのいつか機会あったらまた、
すごいファンだもんね。
そうめっちゃ見てるからね。
生物部来てくださいよ。
ぜひぜひまたね、機会あったら、ね、はい、2人でお邪魔させてください。
ぜひお願いします。
そしてもう何よりもマイナビ選考ライオット2026スペシャルサポートよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
8月6日にねスペシャルサポートやってくださいますから。
来月か、
もう間もなくですからね。そして来週は INI ロックスの方もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあスクールオブロックは明日夜10時に再び開校。
起立。
さあ生徒のみんな当たって
レイ。
また明日。振り返れば今日みたいな日もさ、夢みたいな過去に変わって、きっとぶつかり合ったり、バカみたいな笑い話もたわいもない瞬間もまた思い
出。スクールオブロック、ブルボン、下花物流、竹中工務店がお送りしました。
防災ワンアクション。首都直下地震が起きたら、東京都では帰宅困難者対策条例に基づき、私たちは原則3日間は帰宅を控えることになります。企業や施設が備蓄を進めていますが、自分のバッグの中にも常に防災グッズを入れておきましょう。
日本の AOR の女王、矢上純子とオーケストラの共演、東京 FM 公演
八神純子シンフォニックコンサートシーズンオブソングス&ストリングス水力。スペシャルゲストに塩谷悟を迎え、7月19日日曜サントリーホール大ホール、チケット好評発売中。
アレキサンドロス、地元相模原で今年も野外フェス開催。東京 FM 公演ディスフェス26 in 相模原、10月31日土曜、11月1日日曜、相模原祇園フィールド。詳しくはアレキサンドロスディスフェスで検索。